先生、アンチエイジングというこの言葉、
はい、
いろいろな角度で捉えることができるんじゃないですか。
実は私もとこういうテーマのお話をいただいたまでは、アンチエイジングというのがすごいインターネットの世界のように、もしくはテレビの上での話だと思ってたんですけども、これはちゃんとした医学用語としてあるんですね。で、まあ、アンチエイジングというのはと日本語で言いますと抗加齢医学という、加齢という生物学的プロセスに介入して、そして加齢に伴う動脈硬化、あとがんのような加齢関連疾患の発症率を下げて、で健康で長寿を目指そうという、そういう医学になります。
なるほど、抗加齢医学、加齢を食い止めるということは、つまり、はい、できるだけ若々しく健康で生き生きと長生きをして、
そうですね、
老いて最後亡くなるという美学ですよね。
そうですね、人として人間としての美学には確かになりますね。その言葉は非常によろしいと思います。で、特に日本が、まあ、高齢化社会、
はい、
あとは少子化社会っていうふうに、特に経済発展国の一番の悩みですよね。特に日本が一番高齢化少子化が際立った国でもあります、
はい、
で日本国民自体が、皆さんが積極的に心身、まあ、体も心も元気 で長寿を目指していきましょうっていうのが今みんなが思ってることだと思います。
ということは、そういった意味ではこれからの日本には欠かせないのがアンチエイジング医学ということになるわけですよね。
はい、
理想とするところというのはどういうことなんでしょうか。
これは抗加齢医学学会の方からと、まあ、調べたことなんですけれども、はい、日本国民がですね、で元気で長寿と享受することを目指す理論的で実践的な科学で、その中に元気で、そして長寿 であとは実践的な科学の理論を持って、その長寿を目指す、元気な長寿を目指すということが目標となります。
例えば元気といってもいろいろな元気があると思うんですが、ここで言うことの元気というのはどういう意味なんでしょうかね。
まずはアンチエイジングというのを意識する頃というのは、大抵会社で、まあ、定年を迎えた方たちで、はい、第二の人生をどうしようかと悩んでいる方たち、こういう方たちが次の目標、何を生きがいとするか、あとはどうやって前向きに生きていくかということを考える時期だと思うんですね。で、特に今ネパールの地震もございましたので、はい、今までインフラ整備で働いてた方たちがもう定年を迎えて、でボランティア でもう一度ネパール その崩れた寺院をのブロックを直してあげるっていうのに参加している方もいますし、はい、あとは最近ある新聞で見たことなんですけども、日本の大手の陶器の会社の CEO をやってた方が、なんと中部国際空港でボランティアなさってるんですよ。で、英語はまずもちろんできますので、外国からいらっしゃった方、あと元 CEO の方は今中国語を勉強なさってるんですね。で、中国からの観光客が多いですので、で中国語を今習って空港内での案内をなさってるっていう、そういう第二の人生、ましては CEO をやった方がボランティアで通常の道案内、あとはお子さんの世話をしたりっていうのは、海外の、まあ、トップリーダーっていう方たちっていうのは、そういう何らかに寄与するっていう精神がございますので、ボランティア精神っていうのがある程度の年代の方、もしくはあと CEO を務めたような方たちっていうのは、なかなか日本では聞き慣れないと思うんですよ。それが実は日本にもそういう方がいらっしゃったっていうことは、私はといい意味だと思います。
まさにその元気に生きるということの、この象徴的な理想的な生き方ですよね、
はい、
では長寿という、ここで言う長寿は
ただただ80いくつまで年齢を重ねたっていう意味だけではないと思うんですね。で、 元気で、そして気分も、あと普段の精神状態も安定した暮らしを長く過ごせるっていうのが長寿だと思うんですね。で、高齢者ほど心の健康が重要になります。どうしても無口になってきたり、あとは、認知症の問題とかいろいろございますの でそれに対する葛藤、あと周りがとお世話をするのがだんだん大変になってくると、介護の問題っていうのをいかに克服しながら、でご本人もそしてご家族、あと周りの方たちもと元気で暮らすっていうのが全てにおいての長寿だと思います。ご本人だけではなくて、
こういったことをしっかりと実践していくアンチエイジング医学、これはもうしっかりとその対処方法があったり、取り組みによっての効果があるということなんですね。
そうですね。実はアンチエイジングの中でも目、あとは歯ですね、あとは見た目って、これも不思議なちょっと感じですけど、見た目のアンチエイジング研究会というのがございます。あと内分泌でホルモンのこと、あとは女性のヘルスケア、あと泌尿器、脳疾患、要は脳梗塞とか脳出血、頭蓋内出血ですね、こういうことと、あとは運動機能という各医学の研究会が加齢医学アンチエイジングっていうの中に入ってまして、でいろいろ実は検査項目がございます。例えば血管、皆さんよく耳になさるのが血管年齢ですね、
はい、
あとは骨の年齢、そしてあと神経学的な年齢、あと筋肉の年齢、あとホルモンの年齢、
はい、
そして問診で、これを全て解析した上でどのような生活をしたらいいかというアドバイス、あと治療が決まっていきます。
先生、アンチエイジングの考え方というのは今どういったところにあるんですか？
と例えば大昔ですね、
はい、
それこそ中国の古代史みたいな時には、不老不死ですね、
はい、
で不老不死のために何か不思議な動物の骨とか、そういうのを探しに行ったりっていう時代もあったみたいです、はい、これはちょっと私は勉強不足で何とも言えないんですけども、不老不死で1990年代から寿命を延ばしましょうって、ただ単に寿命を延ばしましょう、それがなんと125歳まで生きましょうっていう、で2000年に入ってからは健康寿命を延ばす、でいつまでも元気っていう、全体的なちょっとお気軽な感じに健康的に寿命を延ばしましょうって、で皆さん元気でいましょうっていう、そういうふうに言われてた時代で、2008年からは今度は予防医学っていうことに考え方が変わってます。じゃあ寿命を延ばして、で健康に、じゃあどのようにしたらばって、皆さん楽しくお気軽にっていう、バブル期のような飽食時代ではなくて、バランスの取れた食事、そして運動というのをもう一度見つめ直して、予防学的に長寿の世界、生活を送れるようにしましょうというのが2008年から始まってます。
予防医学とよく耳にするようになりましたが、これはそのアンチエイジングと重なる部分があるわけなんですね。
そうですね、アンチエイジングのための予防医学、両者もう背中合わせだと思います。
はい、アンチエイジング医学を考える場合に、食生活というものと運動というものは大きな柱となるそうですね、
はい、まずは4つのステップがあるというふうに言われてまして、知識、皆さんが知識を共有する、で次は適切な食事、栄養、あと適度な運動、あとはお酒、タバコなどの生活習慣の改善が2番目、で3番目が一応サプリメント、あと栄養補助食品の活用、だんだん食事が細くなってきたり、あと高齢者の方っていうのはタンパク質、お肉を取らなくなっていくんですね、でいかに効率よくタンパク質を取るかっていう、そういうのでは補助食品も実は必要になるかもしれません。で4番目のステップとして、ホルモン補充療法もしくはトレーニングなどの、積極的な取り組み、ちょっと 若干体に負担かけるかもしれませんけども、まあ、これもトレーニングもちゃんとあのトレーナーの方のアドバイスを受けて、そしてトレーニングをお受けになるということですね。
なるほど。ついつい女性のアンチエイジングといいますと予防医学の方ではなく、いつまでも20代のように見られたいとか、あのそういう表面的な部分だけにとらわれがちですけれども、はい、体全体のこと、長く健康で元気に自分らしく生きられること、こちらを追い求めていくことなんですね、
はい、そうですね。で、まあ、ちょっと詳しく申し上げます と、はい、と毎日10分の運動、
はい、
あとは1日プラス70グラムのお野菜、やはりあと禁煙ですね、
はい、
で確かにあの大人の女性って昔のフランスの映画で男と女っていうのがございまして、 それでこう黒いワンピースを着て、でサングラスをかけてタバコを吸ってる姿っていうのは大人の女性として、まあ、かっこいいっていうイメージもあるかもしれませんけども、やはりタバコの煙はお肌に悪いですね。簡単に申し上げて、あとはと食道がんのリスクも上げますし、肺がんのリスクも上げますし、タバコは百害あって一利なしと言えるんじゃないでしょうか、
はい、
あの愛煙家の方には申し訳ないんですけども。
そして食事、1日70グラムと言いますと、
結構な量だと思うんですよ。
ですよね。
例えば日本人の普通の食生活をとってる方は280グラムと言われてます。プラス70グラムですから約4分の1ですね。4分の1をそこに足していただく、もしくは私がこういうことを言っていいのかちょっと疑問ですけども、野菜ジュースがございますよね、
はい、
それですと何グラムの野菜が中に含有量として記載してますので、それが一番見やすいかもしれません、はい、レタス何個っていうよりも、そちらの野菜ジュースで何グラム入ってるかっていうので、お問いになるのが、まあ、手っ取り早い。ただし食塩にはお気をつけになっていただくと。過剰なと塩分の取りすぎ、日本人は特に塩分、東北の方は、まあ、しょっぱいものが好きですので、そちらを減らしていただくっていうのが理想的だと思いますが。
なるほど。